もしもし。
もしもし。
テレフォン人生相談です。
もしもし。お問い合わせあります。
はい。最初に年齢を教えてください。
22歳です。
22歳。まだ独身ですね。は
い、もちろんです。
それで、今、お父さんお母さんと一緒に住んでんの？
いえ、シングルライフです。
一人で？
はい。
で、働いてんですか？学生ですか？
大学院生です。
大学に通ってる。
大学院生。
はい、わかりました。兄弟は？
いません。
一人っ子。
はい。
はい、わかりました。で、どういう相談ですか？
ちょっと皆さんと比較して、軽い悩みかもしれないんですけれども、
はい、
私今、大学院生だから、時間が比較的あるんですね。
はい。
で、アルバイトとかも特にしてないので、
はい、
自由な時間が、悠々自適に、まあ、比較的一般の方と比べて生活してるんですけれども、
はい、
ご近所の独居老人の方が70歳過ぎぐらいの独居老人の方が近くにお住まいなんですね、お一人暮らしで。
70歳。
で、その方が、猫、大変愛猫家の方で猫が好きな方で、
はい、
で、野良猫ちゃんたちが、身寄りのない猫たちが不憫だっていうことで、餌付けをもう20年近く前からされてらっしゃる方なんですね。
はい。
で、その方が、お体を悪くして、で、長期入院が必要だということで、1ヶ月半ぐらい、即入院が決定されて、迷惑だったら断ってくれてもいいんだけど、よかったら引き受けてくれるかしらみたいな相談をやんわりされたんですね。
はい。
で、私そんなに深く考えないで軽い気持ちで、あ、じゃあ猫ちゃんのためになるならっていうことで、飼い猫もその中に2匹含まれてるみたいなんですけれども、で、その歩いて5分と歩いて10分のところにも点々と合計3カ所その人のお家の付近も含めてお食事を運ぶことに今なってて、毎日欠かさずほぼ毎日やってるんですけれども、
はい、
毎日自宅でお粥を作って人肌に冷まして持って、子猫ちゃんも含まれてるので、なんか袋に、大きい袋に入って市販されてるドライタイプのキャットフードとかあったりするじゃないですか。
はい。
で、その2袋分預かってて、私がそれをご近所の方にもあんまり評判が、猫に餌付けしてる、野良猫に餌付けしてるという状態で、あまり評判が悪くなる、人目を忍ぶような形で、夜中に人が寝静まった時を見計らって毎日お食事を運んでるんですけど、それがなんかちょっと3週間目4週間目になってくるとちょっと負担になってきてしまって、昼夜逆転の生活になってしまって、最初の方は軽い気持ちで引き受けて難なくやってたんですけど、彼女との電話で1週間に何回も1時間とか30分とかお話ししてるうちに、彼女のなんかその今後のもう年齢も年齢ですし、猫ちゃんたちを毎年毎年数匹生まれてるような状態で、まあ死んでいく猫ちゃんとか行方不明になっていく猫ちゃんとかもいっぱいいるんですけど、合計彼女が餌付けしてる猫が合計20匹以上に達してるみたいで、それで彼女が体が自由が利かなくなった時に、その猫ちゃんたちどうするんですかって聞いた時に、それはもう路頭に迷うしかないですねみたいな、そんな投げやりな言い方で、私その彼女のなんか計画性のなさとかに軽い気持ちで私もお食事係を引き受けてしまったんですけど、彼女のなんかそういう性格とか人格とか一切存じ上げなくて引き受けてしまって、で、なんかご近所とのトラブルもほとんどその野良猫が死んだとか、野良猫がなんかその糞尿と始末とか、それがすごく精神的体力的に負担になって一旦引き受けて、もう今季節も季節で脱水症状とかの野良猫とは命に関わる問題なので、ちょっと途中で放棄するわけにもいかなくて、ちょっと彼女に対するなんか不誠実さも感じるんですけど、かといって 殺処分だけは私も避けたい、そこだけは彼女とは一致してるんですけど、これからどんな風に彼女に説得するべきかで、野良猫に餌付けをし続けて、私もなんかいいことをしてるのか慈善活動をしてるのか反社会的行動なんかちょっと迷ってしまって、ご相談させていただきたかったんですけど。
はい、わかりました、はい、今日はスタジオにですね、はい、心についてのエッセイ師としておなじみのマドマゼライ先生がいらっしゃるので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。は
い、すごいちょっと珍しい質問でね。
そうですよね。
うんうん。
はい、
でもまさに現代的な悩み、そうご相談だなということをね、
はい、
聞いていたわけなんですけども、はい、猫がお好きで、それで、うん、こういう不憫な、うん、状態でしか生きられない猫の命を知ってしまった以上、
はい、
自分としてももうそう離れるわけにもいかない、
はい、
そしてまたそういうものを助ける人がその仲間でおじいさんとその
女性、
おばあさんですかの性格とかなんかで不要ななんていうの、嫌な思いまでしなくちゃいけないっていう、そこを受け止める、方法もわからないっていうね、
うん、
まあ結構そういうあなたの立場からしてみるとニッチもサッチもいかない 状態になっていると思うんだよね、
は
いはい、それで、そうね、これ猫にとってどうなんですかね。その餌付けっていうのはいいことなのかしら、悪いことなのかしら。
私に聞かれても困るんですけど。
いやいやいや、僕はあなたがだってやっている以上、何らかのお考えを持ってやるって当然考えておかしくありませんか。
私自身10代半ばの時にですね、信頼できる人が一人もいなくって、一応家族とは暮らしてましたけども、口を一切聞かないような状態で、その時迷い込んで、私が餌付けしたんじゃなくて、向こうから、自分の部屋のガラス戸にすり寄ってきた人懐っこい黒猫がいたんですね。でその猫にもう餌を一回与えてしまったのがもう終わりだったん、物事の全ての始まりだったんですけど、もう猫、その猫がメス猫で、子供を次から次に産んでですね、でもそれで家族にもますますなんか険悪になって、白い目で見られるようになって、子猫をなんか見殺しにするような形になったりとかですね、すごく猫に対するトラウマがあって、それ以来10代半ば以来一切猫に餌付けするようなことはしてないんですけれども、
じゃあ特にお考えがなく引き受けてしまったってこと？
ただどうしても軽い気持ちで引き受けてしまったんですね。数週間っていう約束だったから、
はいはい、
終わりが。
そしたらでも数週間っていう約束だったので、やるべきことは一生懸命やりましたので、ちょっとこれ以上は荷が重いのでっていうことで、離れることはできんじゃないの？
もちろんそうですけど、その彼女がもう70歳過ぎてるから、彼女がもう彼らが不自由になった時はどうするんですかって聞いたら、あ、それはもうその時、猫ちゃんたちを路頭に迷わせるような覚悟はできてますみたいな、そんな計画性のないことを知ってしまった分、もうご近所で毎年毎年子猫が生まれて、これからも生まれて、そしたらもうどなたかが保健所に通報したらもうアウトですよね。最後は最悪の結末ですよね。
でもそれは今でもそうだと思うんだよね。今の状態でもそういうことがあるから、逆に餌付けしてる人がいるから誰も通報しないでいてくれてるっていうか、そういうのが多いのかな。実際はどうなんですかね。
そんなに軽い悩みですかね、他の方と比べて。
え、何が
この悩み。私毎日配置をさせていただいてるんですけど、はいはいはい、そんなに
私軽いつもりで喋ってませんが。
そうですか。
はい、
はい、
それより軽いどころか、あなたが突然そんなこと分かったんですかとかいう言葉に怯えております。
あ、そうですか。
はい、
はい、
ええ、だから非常に用心して喋ってます、実は。
はい、私もデリカシーのデリケートな問題ですし、
はい、
どう
ね、いや、ですから何度もお尋ねしてますが、はい、何らかのお考えがなくこういうことを引き受けることはないので、こういう場合は猫にとってはいいのかどうなのかをお尋ねしたわけです、
それはでも誰しもが迷うところですよね。
いや、引き受けた以上お考えはあるんじゃないのかということで尋ねてるの。
引き受けたのは何週間というリミットがあってのことですよね。
そしたらそれに関しては私に起こることではなくてね、だってその方に十分立派にお役目果たされたんだから、ご返済すればいいことじゃない。だって
計画性のなさとか年齢のことを考えたときに、 そのまま放置 しといていいんですか。
いや、それはその方とあなたが納得ができなければどこまでも話し合うべき問題ではないかなと思うの。
なるほどね。
うん、順番としてはね。それであなたはもう十分にこのことに関してはやったと思います。
はい。
なのでここであなたの責任は一応果たされたっていうことで、僕はいいと思うんですよ実は。
はい。
ただお気になる、やっぱり気になるよね、それは残された猫の。でも残された猫って言っても本当にそういうやり方がいいのかどうなのかわからないんですよ僕には。だからそれを何度も今聞いてたわけ。なんであれあなたが今解決できる問題ではないとは思うのよね、それはね。だその中でやっぱりその日本のペットに対するを飼う人の意識っていうのは僕やっぱり低いような気がするんですよ、相対的に。そういう問題がもたらしたこういう出来事じゃないですか。
もちろんです。
それをなんであなたが、やっぱり大変な思いをしてっていうのは、本当に僕、嫌味じゃなくてご苦労だと思うんですよ、実際に。それは。それはあなたの人の良さが生んだことだと思うのよ。でも、それはあなたの人の良さが、逆にあなたの中にも納得いかないから、不当な怒りとして残ってるのよ。それがつい、ちょっと気に入らない言葉があると、すぐ歯向かうような形でしか人に対応できなくなるような性格も作ってんだよね、実は。
私自身がジレンマに苦しんでるってことです。
そういうこと。
はい。
うん。だから、あなたは、優しい人と争っちゃうよ、きっと、このままだと。本当の味方と争っちゃうよ、きっと、いつか。
うん。
うん。だから、そこは、お互い、僕は分かってますよ、あなたのその良さが。だから、そこは正直に話したいわけよ。
はい。
うん。ちょっと、加藤先生、僕はもう十分にやったっていう気がするんですよね。
はい。はい、僕もそう思いますけれども、
はい、
今のマドマゼライ先生と同じ質問、今なんでそんなにイライラしてんの？
まあ、言い出したらキリがないので、
うん、70歳の人は計画性がないって、
うん、はい、
相当イライラ、もうその70歳の人にしてると思うんですよね。
そうですね、電話でもお話しして結
構、うん、だけども、
はい、
もしかするとあなた自分も計画性がないなっていうふうに思ったことある？
何度もあります。
何度もあるね。
ありますね。
そうするともう何の計画性もない人だって、
うんうん、
それこの人に対する怒りかしら。
自分の運命とか。
そうだね、よくそこまで認めたね。
加藤先生のなんか優しさとなんとかの偽りが結構ヘビーな書籍も手元にあります。
ありがとうございます。だからこの70歳の方に対する計画性の怒りよりもね、
はい、
きっと自分への怒りなんだと思うんだけど。
なるほどですね。
やっぱり自分に対して怒ってるとね、全てに不満になるから、全てのことに怒りを感じちゃうんですよ。あなた許せない人がいるんですよ。
いますね、もう死んじゃってますけど。誰も理解者が いてくれなかったですからね、近くに。
ずっと一人で生きてきたんだから。
そうですね。
だからよく今まで頑張って生きてきたよ。
はい。
だからもうそろそろね、そろそろもう受け入れて、ここまで頑張って辛い思いして、
うん、
楽しいことがなくて生きてきたんですよ。
うんうんうん。自分の運命を最大限に教訓として生かせってことですね。
そしたら今までは楽しいことがなかったけども、
うん、
今度は生きていて楽しいってことができていくんじゃないかしら。
そうですね。はい、最大限に利用してやります。
よろしいでしょうか。
十分です。
はい、どうもありがとうございました。
失礼します。
失礼します。憎しみは変装がうまい。